どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、三日目の蘇られた主に期待しながら御言葉に聞きたいと思います。それでは今日の江戸はですね、今日のちょうどディボーションの箇所がヨハネの15章だったんですね。長崎の方ですね。そのところから書いていますので、それを見ていただきたいと思います。聖書ってこんなに面白いです。
選んだのではなく選ばれた。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。ヨハネの福音書15章16節全般。イエス・キリストは弟子たちに言われました。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです、と。弟子たちは自分がイエス・キリストを信じてついてきた、自分が選んだと思っていたかもしれません。しかしそうではなかったのです。イエスが弟子たちを選んでくださったのです。イエスはあなたも選んでくださいました。今あなたが置かれている場所、家庭、学校、職場、そして教会、そこに主イエスがあなたを選ばれて置かれたのです。あなただけではありません。そこにいる周りの人も主イエスが選ばれたのです。だからあなた方を選んだと言われています。しかも任命したと言われました。そこに置かれているのは使命があるからです。ある働きを任され命じられているのです。それは重荷とはなりません。喜びです。主の選びを喜んで受け取り、使命に生きるとき、神の愛、主イエス・キリストの恵み、聖霊の力を豊かに受け、素晴らしい実をつけることができるのです。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。
はい、ありがとうございました。今日メッセージを変えようかと思うぐらい御言葉がこれ迫ってきてたんで、明日明後日とね、これ同じ説の中を3日連続で公開してますので、この後に行って実を結び実が残るためでありって書いてあるんですね。つまり選んだ理由は実を結び実を残すためだと言ってるんですね。頑張って実をつけて実を残せよと言ったんじゃないですね。選んだのは実を結び実を残すために選んだんだって言ってるんです。だから選ばれたら実を残し、実を結び実を残すことは当たり前なんです。わかります？そう信じてますか？神が選ばれたなら、ただしこれはあなたじゃないんです。多くの人はあなたと思っている、あなた方なんです。あなた方で選ばれて、だからその他の人も一緒に選ばれてるんです。でその人たちと一緒に選ばれたら、選ばれてるからそこで実を残すんですね。あなたじゃないんですね、あなた方なんです。教会なんですね、これね。しかもその一番最後は、あなた方が私になって祈るならって書いてあるから、その鍵は祈りなんですね。だからあなた方が一緒に祈るときに身を残し身をつけます、身がつきますよって、残りますよってこと言ってるんですね。まあ、すいません、時間がパパパッと話してるから早いでしょうけども、明日も明後日も書いてますので、ぜひ必ず読んでおいていただきたいと思います。できればいいねをつけてくれると私が喜びますよろしくお願いしますね。はい、ですね、角野さんもおっしゃってましたけれども、早速お休みに入っている方もいらっしゃいますが、ぜひね、御言葉を通してこれ今日語られた御言葉なんでね、しっかりと目を覚まして、これは私じゃなくて神様が語られた御言葉で、ちょっと大事なところなんで、とってもこれが大事なんでね、目を覚まして聞いておいてほしいと思います。それじゃあ聖書の方に入っていきたいと思います。暗いですね、感謝します。6章の、12節、私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。これですね、この負い目っていう言葉はルカの福音書に書いてあるように、このルカの福音書11章ですね、主語を見たら分かりますけども、私たちの罪をお許しくださいって書いてある。これは罪と訳せる言葉なんですね。ただ罪というと、いつも私が話すようにハマルチアっていう言語が使われますけど、これはハマルチアじゃないんです。で罪って言葉は実は細かく言うと5つぐらい言語があるんですけども、ハマルチアが一番代表的な言葉なんですけども、これは違う言葉が使われてて、意味はどういう意味かって言ったら、本来支払うべきものを支払ってない、果たすべき義務を果たしてないっていう意味なんです。 そういう言葉がこの負い目なんですね。本来私は神になすべきことをなしていない、本来するべきことをしていないって、そういう意味から来てるんですね。でそれが負い目で罪となります。で、私たちは本来神様の前になすべきことをなしていない、一番根本的なイエス様を信じる前は神様になすべきことがあるとさえ思ってない。だからもう根本的に罪ですけど、そして私たちは悔い改めて向きを変えて十字架によって本当に神様を信じるものにされた。でイエス様を信じても、信じた後私たちは本当に弱さがあるから、その神様の前になすべきことはできないでいる。そのことを日ごとに私たちは悔い改める必要があるわけですね。だからこれは負い目を許してくださいというのは、悔い改め、私の罪を許してくださいということなんですね。で何かするとき必ず私は悔い改めの時を持ちます。であれはとっても意味があるんですね。この主の祈りの後にね、14節マタイの方ね、もし人の罪を許すならあなた方の天の地もあなた方を許してくださいます、しかし人を許さないならあなた方の地もあなた方の罪を許しになりませんって、私の祈りの後に罪のことについて、許しのことについて書いてあるんです。で実は祈るときに許しってのはすごく重要なんです。私たちが許しているかどうかが重要なんです。でも許しているなら許されるって書いてあるけど、これは誤解されないように、許したら許されるんじゃなくて、父なる神はもう私たちを完全に許したのイエス様の十字架で、だから私たちが本当に死の前に悔い改めたら、もう許しはそこにあるんですね。で本当に私たちが悔い改めて許しを受け取ったら、その許されたことの甘いの大きさに許さないわけがないんです。人を許せないってことは、自分が許されたことの大きさとか、その恵みが十分に分かってない、だから許せないんですね。だってね、1億円借金作れないと思いますけど、そんな簡単に例えですからね、1億円って現実がないかな、1000万にしましょうかね。1000万ならやりそうですよね、事業してたら。1000万借金があって、それをもういいよって言ってチャラにしてくれたら、1000円貸しててもういいよって言いたくなるでしょ1000万借りててチャラにしてもらったのに、1000円返した人に早く返せって取り立てる人は許してもらえなくなりますよ聖書に書いてある通り、ね、で本当に神様から許されたことのその大きさを知ったら、私は許せるに決まってるんですね。だから人の罪を許さないなら許されませんっていうのは、つまり人を許さないってことは、許されたことをよく分かってないし、それを捉えてないから許されてませんねってことなんですよね。で皆さん、自分が許されたことを知ってますか？で朝ごとに日ごとに本当に主の前に繰り返し失敗してしまう自分の罪を、こう神の前に、ね、素直に正直に悔い改めると、もうそこに許しはあるんです。本当に許しが流れてきたときに、こう悔い改めってね、懺悔とか言ってですね、懺悔は間違ってないですけど、言葉としてはなんかものすごい暗い否定的なイメージ、間違ったイメージがあるんですよね。でも悔い改めって喜びなんです。悔い改めたらそこにも許しがある、許されてる喜び、愛されてる喜びが、悔い改めれば悔い改めることますます分かるんです。なんて愛されてるんだろう、許されてるんだろうって、こんなに神は私を許して愛してくださってるのかって分かるんです。それが分かれば分かるほど、人に対して許せるようになるんですね。で義に生きるっていうか、神の言葉に生きて本当に忠実に生きてる人っていうのは素晴らしいんですけれども、人と比べてしまって、私はさほど罪人でないと思う傾向がある。そうすると許しが分からなくなるんですね。でも本当に神様の前に出た時に、私たちはどうしようもない罪だってことがあるんですね。罪ってのは人と比較して分かりません。人と比較したら自分よりもはるかに悪いやつもいるし、いい人もいるわけです。たまにほとんど悪くて自分はいいという人もいるでしょうけど、ね、でもそんなのは人と比べたからです。神様の前に出て、十字架の前に出たら、なんて自分がどうしようもないんだって分かるはずなんですね。分からない人はね、祈ってください。自分の罪をしてくださいじゃなくて、あなたの清さを教えてくださいって。神の清さを知ればもう一発です。いつも言うように、ものすごい綺麗な場所だったら髪の毛一本してたって分かっちゃうんです。もう汚い部屋だったらゴミポイって捨てても気にならないんです本当に神の清さが分かるときに、私たちは自分の罪がどれほどあれ大きいか分かるから、それが許されることの素晴らしさを知るんですね。でそれを知ったら、私に対して犯す罪を許せますよっていうことです、これね。だからまず神との関係の中で本当に自分が許されていることを知って、そして許しなさいということなんですね。もう一つはね、 この、まあ、例えばさっきの話で言えば、私なんかはね、もうどうしようもない罪人だから許しやすいと思うんですけど、すごく誠実に生きてきて悪いことはしてないと思うタイプの人ね、まあ、神の前に言ったら罪人なんですけども、その人はね、そのあなたが許せないと思っているその人に対して、神様がその人を許したってことをしてほしいんです。その人のためにもイエス様は十字架にかかったんです。イエス様はその人も愛しておられて、その人も許しておられるのです。で、イエス様が許したその人をあなたは許さないなら、あなたはイエス様よりも高くなってるんです。イエス様が許したのにあなたは許さないなら、あなたはイエス様よりも偉いんです。すごいですね。これを高慢と言います。で、高慢な人は神の祈りは聞いてもらえません。高ぶる人は神から退けられます。もっときついことで言うでしょうか。神に嫌われます。高ぶりは祝福し合う最短コースです。聖書を見ているとすごく神に祝福されているのに、その後見事に退けられた人がいますね。高ぶったことです。高ぶったらそうなる。だからこれはイエス様が許したその人を許した、これ許しの問題ってすごく大きいんです。サタンは知ってるから許せないことを置いてくるんです。そして許さないと祈りが通らなくなるんです。この許しがものすごく鍵なんです。だからわざわざこの主の後にイエス様が、あなた方人を許さないなら神を死なう、神をあなた方を許しくださいませよと言ったのはそこなんですね。私が許したんだからあなたも許しなさいよって、それにあなたは許されたんだから許せるでしょってことなんですね。で、さっき言ったように、まず自分と神様との関係を本当に知ってきたら許すことは難しくない。で、それは難しくてもイエス様がその人を許したんだってことをしたときに、あなたが許されたから私も許しますという告白をね、してほしいんですね。で、許しの問題のときもう一つ大事なのはね、多くの人は感情を中心に考えるんです。でも信仰は感情じゃないんです。信仰っていうのは感情じゃないんですね。そこに立つ、言葉に立つってことなんです。だから信じるってことも大事で、感情的にそれ信じてるから信じてるか、感情的になんか信じてないか信じてないかというのって信仰に立ってるかなんですね。言葉に立ってるかどうかなんですよね。それと同じで、許しの時も私は正直感情的には許せないですけれども、あなたがおっしゃいましたから私は御言葉に立って許しますというふうに宣言する。神様の前にね、あるいは相手の前にね、必要ならばですよ。そしてその上で神様に、でも感情がついてきないことは私は知っています、でも私は御言葉に立って許しを宣言しますから、この感情はもうあなたに委ねて任せますから、この感情もあなたが取り扱ってくださいってこう任せる。で、神様の言葉に立つんです。その時に神様が与えてくださるんですね。で、これをね、どうだろう、知っててほしいと思うんですね。で、何度も私は話してますけれども、なんか暗闇で話すのは嫌ですね。ね、感謝しますね。トマス・ムーティーが来た時ね、何度も話しましたけど、あの時トマス・ムーティーは、自分石を投げられ、家を焼かれ、しかもイスラム教だから、イスラム教の硬派だから堂々とするわけですね。隠れてするとか名前を隠してするとかね、統一教会の人たちは自分が統一教会で言わないで騙してきますけど、イスラム教は堂々とね、自分たちはイスラム教徒は正義をやっていると思って火をつけたり石を投げてきたりしますから、余計ちょっと立ちが悪いって立ちが悪いんですけど、それに対して、彼は一生懸命伝道していったんだけど、祈ったり断食したり霊の縛りをしたりいろいろやったけど全くダメだった時に、神が言ってきたことは一言だったんですね。フォーギブネスってね、許しなさいって、それだけ言ってきたで、彼は最初分からなくて、いや許しなさいって言われたって、彼は許してほしいと思ってない、彼らは悪いことをしたとさえ思ってない、許しようがないじゃないかって言われた時に、神様が言ったことは信仰によって許しなさい。信仰によってはどういうことか、私がイエス様が十字架にかかった時に誰一人許してほしいとは言わなかった、もっと言えば誰一人許しが必要とさえ思ってなかった、でも私は十字架で許したんだって、あなたも同じように彼らを許しなさいって言ったんですよね。で、これね、大事なところなんです。私たちも本当にこの許しのことを思う時に、相手がそれを求めても求めなくても許していく時に、これね、その時に私たちは神の畑で、彼は許した、そしてそこに立った。で、感情は最初ついていかなかったけど、分かりました許しますって宣言をして、そして神様に、許したんなら愛を示しなさいと言って、その石を投げた人を燃やした人分かるからね、それに自分から近づいていったらまた石投げられた。それでまた彼は帰ってきて祈ったわけで、神様許しますってね。で、また座った。それが繰り返されたけど、それをやり続けた。 そしたら、3ヶ月だったっけ、なんかすいません、ちょっと正確な数字忘れましたけども、ある時経った時に3ヶ月だったかな、経った時に一人救えた、一人本当に明確にボアゲンした、明確に救えた。そこから村全部が救えたんですね。900人だったかな、全員が救えたんですよね。許しの力ってすごく大きいんです。どうしてか分かりますか、十字架の力が流れるからなんです。でサタンは知ってるから許せないことを置くんです。でもしあなたが今置かれている職場に許せない人がいたら、今学校に許せない人がいたら、教会にもしいたらそれはものすごくそこに見心があるんです。それをあなたが許したとき、その職場に、その学校に、教会に神の力が流れ出します。あなたを通して単に許しで終わらない、そこから奇跡や癒しや爆発が起こります。どうしたら、十字架の力が流れるからです。これがポイントなんですね。でサタンは知ってるから、いろんな方法で、ね、許せないことを許す。でも神があえて許すのは、それを許すことを通して十字架の力が流れるからなんですね。でこの許しってのはすごく大きいことなんです。で長崎の血というのはね、これメッセージなんです。原爆を受けてますでしょ、我々は被害を受けたって言うんで、もちろん原爆を受けた人から取ったら当然そうでしょう、ね、でも同時にそれを許すってことをしたときに祝福に変わるんですよね。ここ母がいっぱい受けた町でしょ、殉教してもいっぱい出てきたでしょ、でもその人たちを許すときに逆に祝福を受けるんですよ。中村モンドになってはいけないんです。恨み晴らします気分は晴れるでしょうけど、何も起こりはしません。神の技は、あのね、ここはだから、この主の言うところに、ここにこの、私の罪を許してください、私たちも私の夢のある人たちを許しました、許しましたって宣言してるんですよ。許しましたって宣言してるの、もう許しましたって完了です。これ許したって、こう主の祈りはそれを祈ることによって、そう祈るんですよ。でそしてこうだからね、許しました許します、これから何とか頑張りますってなくて、許しましたって言ってるんですよね。これが主の祈りなんですね。それをね、どうぞしててほしいと思いますね。そしてその後に、私たちを試みに合わせないで悪からお救いくださいって書いてあるんですね。これは悪からお救いくださいって、これはね、ルカの福音書の方には試み合わせないでしか書いてないんですけど、試み合わせないでって試みってのは2つあって、神が与える、まあ、試み、試練ですね。これは立て上げるんですね。そして私たちを成長させてくれる。でここで言ってるのは、悪からお救いくださいって書いてあるから、まあ、そっちのことというよりはサタンがもたらしてくる試み、どっちかというと誘惑って思った方がいいです。でサタンは誘惑してくるし、一番最初のその先週話しました、天で御心を行うように地でも行われますようにってね、御心を妨害してくる、誘惑し、惑わし、試みに合わせてこう、ね、こう私たちを神から引き離してくる。でイエス様もそこを通られたんですね。マタイで言えば4章のところの、聖霊に導かれて悪魔の試みに合われたって書いてあるでしょ。だから ここでいう試みに合わせないでくださいっていうのは、神様が与える試みっていうのは試練だし、まあ、訓練だから立て上げていくんだけど、悪魔の与える試みですね、誘惑、それは私たちを神様から外そうとする、ね、それをそれから守ってくださいっていう意味があります。でイエス様はどうやってその悪魔の試みに勝利されたかというと、神の言葉なんです。神の言葉なんです。この石にパンになれって言った時に、イエス様は人はパンだけで生きるものではないってね、言ったでしょ。それからこの全ての栄光をあなたに与えた時にね、神で、これは、栄光を与えた時に、死にだけ使えよって言葉でやりましたね。あ、これマタイの場合は順番は逆ですけども、そして死を試しなさいってね、死が支えてくれるから言ったら、死を殺みてはならない、全部言葉なんです。言葉で勝利されたんですね。で私たちがこの悪魔の誘惑に遭う時に、試みに遭う時に、それから守ってくださいってね、合わせないでくださいって書いてあるけど、たとえあっても勝利する鍵は何かって言ったらね、言葉なんです。神の言葉があるときに私たちは守られるし勝利できるんですね。で言葉に力がある、これはね、ぜひね、皆さんね、覚えてほしいというふうに思います、ね、で、ね、でそしてまあその上で、お夢に合わせ悪からお救いくださいって書いてあるんですね。でこの試みに合わせないで悪からお救いくださいっていうことはとっても大事で、 サタンが常にいて私たちを誘惑していこうとするんですね。で、神様の与える試練は必要で、神が許される訓練というのはあるんですけれども、そうでない不必要な訓練というか、試み、悪魔が言ってくる誘惑はからできれば避けたい。で、あったとしてもそこから勝利したいということで、これを祈っておくことはとっても大事ですというのは、絶えずそういう誘惑ってあるんですね。で、誘惑を受けるから弱いんじゃなくて、我々は罪人だから、その罪が根本的にあるから、常にそういう誘惑には合うと思ってください。で、御心を行おうとすればするほどサタンは強くぶつかってくるからね、狩るんですね。で、先週か先々週話したと思いますけども、悪魔の攻撃があるときに多くの人が間違えるのは、攻撃されてると思うけど、そうじゃなくて、私たちが神の心を行って、悪魔が支配しているこのサタン、このサタンが支配しているこの世から人々を神のもとに取り戻そうと、私たちの方が悪魔の領域に占領していってるんです。ぶつかって、だから悪魔がぶつかってくる。ただ悪魔がぶつかりが強いということは、私たちがより御心を行うとか敵陣を攻め込んでいくときにぶつかりが強いわけですね。大丈夫かな、ちょっと頭を働かせないといけないけど、すいませんね。ね、証に慣れてる方々すいませんね。ちょっと頭を働かせてくださいね。ぶつかってくる。だけども、だからサタンの声が強いということは、私たちはより御心に行う中に入ってるということなんですね。で、その時に当然ぶつかりがあって誘惑も来るわけですね。で、そこでその誘惑に勝利していくには、何かって神の言葉なんです。だから、神の言葉に触れて受けているということはすごく大事なんですね。先週ね、宮崎行った時にね、南牧師がね、また長女の話をしておりました。で、南君は自分の証をするときはものすごい感動的な証なのに淡々と話すんです ね。ところが子供の話になると、彼は生き生き話すんですね。で、面白いなと思いますね。本当に違うなんだなと思いますけども、長女はですね、今も中学生ですけど、4年生か5年生の時にね、ある日泣いて帰ってきたんですって。それでなんか、いじめられたっていうか、なんか嫌なこと言われた、仲間でされた、なんかどうも信仰のことみたいです、ね、それで言われたと。そしたら、だからね、じゃあお祈りしようって言ってね、感謝してお祈りしてね、で、素晴らしい、その子のこともちゃんと祝福して一緒に、で、次の日送り出したんですって。また泣いて帰ってきたんですって。ね、でも、またね、神様にお祈りしてね、感謝してね、ね、神様にね、送り出した。御心が行われますようにって。ね、で、悪に対して悪で報わないで、ね、許して祝福してやったんですね。それでまた3日目、また泣いて帰ってきたんですって。で、言ってました。自分のことなら、別に大丈夫なんですけどって、すごいね、自分のことで大丈夫なんですけどって言えることはすごいけど、自分のことなら大丈夫なんですけど、子供のことになるとちょっとここら辺がとか言ってですね、南君には珍しくね、こうね、言ってましたね。手振り身振りで感情込めて、こうやっぱりちょっともう許せなくて、ちょっといろいろあったんですとか言ってね。ところが、子供の方が、娘さんの方がやめないことがあったんです、ずっと。それはね、昔3人目ののぞみ君が生まれるときに、諫早でキャンプをした、長崎教会キャンプを。そこに彼らは家族で来てた。で、その時に家族その賛否大会をやったね。それで彼らは家族で出る予定にしてた。そしたらカナンちゃんがちょっと大変な状況になって、救急車を呼んで、でカナンちゃん一人じゃないから、南君も一緒について行った。で、ハトホちゃんと、長女のハトホちゃんとユイちゃん2人しか当時いなかったから、2人が残された。で、ハトホちゃんはまだ小学校の低学年だったと思いますね。ゆいちゃんはまだ小学校も入ってなかったんね。それでもう賛美大会出ないだろうと思ってたんですけども、南君たちは、まあ、うちの子供たちとか他の皆さんが助けて、バックでギター弾いたり、ドラム叩いたり、ピアノ弾いたりして出ましょうって言って一緒に出たん。だから初歩ちゃんとゆいちゃんが、特に初歩ちゃんの方はですね、こう泣きながらだったかな、こう賛美したんですよね。で、みんなが「おお」とか言ってね、励ましたんですね。で、とってもよかったの、それが本当によかったの。あれ本当によかったんです、あの賛美は。その日以来、その日以来、そのキャンプが終わって帰ってきたその日から、もう下の、ゆいちゃんを従えて、毎日30分以上賛美するんですって。で、ゆいちゃんが時々嫌がっても、引っ張り出して、毎日やって、時々上の人からマンションで怒られたり、隣から言われたり、何があってもやり続けるんですって。毎日。そしてそのいじめられた日も、さすがに3日目になって、南がこう、ぐわーっと葛藤した時も、ゆいちゃんはやめなかったんです。ずーっとやり続けたんですって。そしたら1週間経った時にね、逆転したんです。 その子が逆にすごく良くなって、でその後1週間後からその子と友達になって、すごくいい仲、いい友達になってしまったんですね。見事ですよね。でこの時ね、許す側に立ったんですよね。毎日祝福し続けて、で賛美し続けて祝福し続けたんですね。で牧師であるお父さんはハーッとなったんですねでも娘が賛美するから一緒に許して祝福し続けたんですね。そしたらね、逆転しちゃったんです。言ってました、特別すごい証しがないって変わっちゃったんですって。でその後一度一時じゃなくて、本当にその後ずっとそのことは仲良くなったんですって。これがね、賛美と許しの力なんです。賛美してると神から力が来るからね、許す側に立てるんです。賛美してますます許せなくなった人、それは聖霊の賛美ではありません単なるストレス解消です。真実の賛美はあなたに神の力を与え、許す力を与え、愛する力を与えます。思いっきり賛美して気持ちよくなったけど、ますます腹が立ってきた、単なるあなたのストレス解消です。歌謡曲と変わりません。真実の賛美はあなたに神の力と神の霊を注いでいきます。で神の力と神の霊はあなたに許す力、愛する力を与えます。でこの時ね、許したの。そしたらね、変わったんですね。でそして最後にね、悪よりお救いくださいって、まあね、その悪、いろんな悪ですよね。 今の言葉で言えば許せないこととか、なんかこういろんな悪ですね、悪習慣とかいろんなものから救い出してくださいっていう祈りです ね。もちろんこれは悪ってのは悪いものって意味ですけれども、まあ、サタンは人格を持って、まあ、人格っていうか悪魔格っていうんでしょうかね、持ってるから、その悪魔から救い出してくださいってことですね。でいろんなことをやっていきます。でそして私たちの罪のところに入ってきて、いろんな、だってそれから救い出してくださいってことがありますね。でこれは祈っておく必要がある。祈っておくと守られていくわけですね。今、まあ、これを言ったらもうすぐ思い出すのがね、私の妻の証ですけども、これもね、友達に投げられて許せなくなって、微妙に違ってたら許してくださいね。池袋に寮があって、渋谷に学校があって、すいませんね、東京の話で、真ん中に新宿ってあるんですね。で、渋谷から池袋の寮に帰る途中に、新宿でもう降りてしまってて、当時、今ね、ベンチってないんです、あんまり駅にね。でも、当時はベンチがあったから、あんまり気持ち悪くて許せなくて、ベンチで2時間ぐらい座ってたっていうふうに、なんか、いろんな話がごっちゃになってるかもしれない、ごめん、ね、いたん。つまり、本当に許せなかった。でも許しなさいって言葉が来て、裁いてはいけませんって言葉が来て、とにかく土曜日だったから、明日教会に行って誰かに話そうと思って、そこを切り抜けて次の日教会に行ったんだけど、一番席の後ろに座ったと。当時200人ぐらいいたからね、一番後ろの席に座って、でとにかく周りに誰も来るなと思ったと。自分がそう憎しみからいてることがあるから、そんなことないんですよ、乗り移らないようにと当時思ったと。そしていつも呪文のように祈っていた主の祈りを、その時に悪から救ってくださいって言葉も心から真剣に乗った、この悪から救ってほしいって叫んだわけですね。そしたら説教中に新井牧師が、これチェチの言葉ですけど、突然ね、あなたは今裏切られた悲しみに傷んでるでしょうかな、ね、裏切られた悲しみに傷んでしょうってね、びっくりしたの、自分のことだから、えって顔を上げたの、下向いたのにね。そしたら指を指したそうです。そういう時ってその指が自分に見えるんです、ちゃんと。不思議やけどそうなってるんです。ここから聖霊の力ですね。指を刺されて、でもあなたの前をもっと大きな裏切りを受けて歩いてる人がいるって、それがイエス・キリストだって言われたんですね。でその瞬間、ドドーッと神様から愛が流れてきて、その人に対して許しちゃって、許して終わらない、その人は愛おしくなった。これが神なんですよ。もう今までこうね、こう憎しみで駆られていたのが、その憎しみはなくなるんじゃなくて、その人は愛おしくなるっていう、聖霊が働くとそうなるんです。あれもそうでしょ、小売店ブームもそうでしょ、自分を殺した人が目の前に来た時に、こう体が凍りついたけど精霊が手を差し出さないって出し出した瞬間、精霊が働いた瞬間、本当にその人に対して愛が生まれて、それから何回も行くようになったって。これが神なんです。皆さん、神を知ってますか？神を体験されたことありますか？聖書の御言葉は生きています。神様は生きておられる現実です。宗教ではありません。神の言葉は生きているんです。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わらず生きているんです。神の言葉に私たちは従って応答すれば、 神が頑張って許すなんて言ってないんです。許しに立って、私は信仰に立って許しを宣言し、感情を神に預け、そこに立つと神が働かれる。私の妻は頑張って許したんじゃない、自分がもう悪を救ってくださいって主の祈りのこの言葉を心から祈ったら、神様の方が語ってくださって、でもっと大きな揺らぎを受けて、イエス様あなたの前を歩いてるって言っただけで、ドドーッと聖霊がやってきて許せちゃって、愛せるようになっちゃったんですね。これという部分も手を差し出さないって言われたから、凍りつくような体で手を棒伝と差し出したら、相手がその手に触った瞬間、聖霊がやってきて、その人に対して許して愛おしくなって、それからドイツにしばしば行けるようになったんです。これが神なんです。あのね、この主の祈りってすごく核を書いてあるんですね。でこの今日のところね、許しと核からお救いくださいってすごく大事なんです。いっぱい私たちはね、この非常に霊的に強い芝居の国にあるけど、だからこそ本当に許してこの悪から救ってくださいってことを心から叫ぶと、悪が強いってことはより神を体験できるってことなんですよ。全然マイナスじゃないんです。この国は最後に驚くべき救いを見ます。だって今までね、散々言われましたね、日本の国に来ると急に重くなるとかね日本には聖霊がいないなんて言ってきてます。とんでもないこと言いますよね。そう言いたくなるような霊的状況だった。でもその悪から救い出してくださって、そして神様の霊が働くんですよね。それをね、覚えてほしい。でもこれ、私たちがこれを本当に毎日祈るときにそれが現れてくるってことをね、どうぞ知っていてほしいというふうに思います。そして一番最後に、国と力と栄えとは限りなくあなたのものです。これは後から付け足したと言われてるんですけど、これは妥当な祈りです。栄光を神に返すってことですね。国と力と栄えとはあなた限りなく、あなたの、とこしえのあなたのものだからですってね、ここで言えばね、そうですね、永遠にも神のものですってことですね。栄光を神に返してはある。で、この栄光を最後に神に返すってことはね、日本人は意識してやってください。どうしても人に栄光を返すから、誰それに癒してもらったとか、あの人に祈ってもらった、聞かれたとか、もうそういうのは大好きなんです。言う方も言われる方も。でもね、そこから解放されないといけない。イエス・キリストが栄光を返す。イエス・キリストが癒してくださった、イエス・キリストが栄光を直してくださった、全部イエス・キリストの栄光を返す。言う方も言われる方もイエス様だっていう方に、そこに徹底していくと神の技は起こり続けるんですね。神の技は起こり続けるんですね。これをね、どうぞ覚えてください。だから最後に栄光を神に返すということはとっても大事なところですね。これをね、どうぞ意識してね、やってほしいというふうに思います。はい、ここまでにしておきたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きて働かれる神であられます。主の祈りを学んでまいりましたけれども、本当に私たちはこの許しというすごく大事なことですけれども、許すことを学んで、本当に神様は肉ではできませんが、私たちが信仰を持って本当に許す側に立って、聖霊の助けをいただいて、本当に許して、許されたものとして許すことができるように、こんなに許されたものだから許すことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。また私たちが本当にイエス様を試みに合わせないで、悪魔がもたらしてくることから守ってくださり、それに勝利できるように、神の言葉を持って勝利することができるように、そして悪から救い出してくださいますように、心からお願いいたします。すべての栄光を神に返すことができるように導いてください。お祈りをしたいと思います。どうぞ神様前に、罪を悔い改めて、そしてあなたの願いをしにおっしゃってください。天の父様、一人一人心の叫びと願いに聞いてくださり答えてください。主イエスキリストによって心と体に癒しを宣言します。不眠の霊、エスナって目ずる、夜きちんと眠れるようになれ。アラブラブラサンデラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラス、エス様ありがとうございます。感謝いたします。一人一人に触れ、あなた豊かな宮を表してください。恐れがある人はいますけれども、この恐れをエス様って命ずる、その人の力出ていけ。全く愛は恐れを締め出します。その人の力、恐れをその人の力され。なんか特定の個人というよりも、なんか許せないってことに捉えてしまいますけど、それはっきり悪霊です。認めなさい。そしてそれをあなたは信仰を持って それを拒否しなさい。もしあなたはそれを受け入れるならば、あなたは悪魔を受け入れたことになります。あなたは不幸になります。でもあなたはそれを主にあって、それを拒否して信仰に立って、その憎しみや許さない心を拒否して、神様許しますと宣言していくときに、感情は神にも委ねなさい。感情は伴わなくて構いません。あなたはそれを意識してちゃんと宣言するとき、サタンを拒否し、許さない心を拒否して、許しを宣言して、そしてサタン、神様にあなたの心を委ねるとき、あなたは聖霊様があなたを包んで許すことを体験します。これを毎日祈り続けなさい。あなたは自由になる。その時あなたの人生はもう全く変わります。許すことの素晴らしさを知った時、あなたの人生に今まであなたが祈ったこと、願ったことの答えが次々に現れてくる。どうしようさえます。アラプラプラプラプラプラプラセンテラスプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプラプイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それではお知らせをよろしくお願いいたします。